ルカによる福音書16章の1節から13節までですね、今日のところは初めて読む人も、あるいは今まで、聖書を読んできた人でもですね、とても不思議だなと思う内容だと思いますね。不思議だなと思うようなことは旧約聖書にも特にたくさんあるわけですね。武力による戦いのこととかですね、いろいろなそういう記事の中にはいろいろ不思議な思うことはたくさんありますが、私ここではですね、この一番言おうとしていることは最後のところ、そのためにこの例え出したんですね。神と共に使えることはできない、神に使えるという目的のためにこの例えを言っているわけなんです。ですね。お金を上手に使えと、それが目的じゃ全然ないわけなのであってですね、多くの人はここの例えを読むとですね、初めの前半の方だけにびっと驚いてしまって、あ、イエスもですね、不正なお金を使って友達くれと言っとんだと。まあ、そういうように読んでしまってですね、肝心のことをですね、思わないということが多いんですね。ですね。神と共に使えることはできないっていうのをこの結論としてやる。神に使えるために富を使うんだと。まあ、そういうことで、神は真実だから真実っていうことを大事にしてですね、ということをまず言おうとしているわけですが、それともう一つはですね、ここで小さなこととは何かというと、これがこの世の富のことなんですね。この世のお金を使うなんて、これは小さなことだと。大きなことっていうのは、霊的なこと、神の国のこと、永遠の命のこと、そういうことをですね、そこで、まあ、この本来言おうとしているときは、神に使えるということでですね、誰でもが直面するお金の問題、それをいかに使うべきかということを、まあ、言おうとしているので、そこでこの19節のですね、不正の富、不正にまみれたというふうにしてありますが、富というものはですね、ここで全部不正にまみれていると言おうとしているのであってですね、人から盗んだお金、それが不正の富だと、こういう言い方とは違うんですね。ですから、富そのものが不正にまみれておる。その富をですね、使ってということなんです。それを読み違いをする人も多いわけですね。盗んだお金でも何でも不正なお金でもですね、取ってですね、そして友達作るために使ったらいいんだなんていうふうなこと、大間違いになります。富はどうして不正にまみれておるかっていう。これはですね、いろいろと、賄賂っていうことがあってですね、防衛省の問題が長くずっと毎日言ってましたが、また別の食品の問題が来てパッと変わりましたですね。だいたいニュースっていうのもそういうふうにですね、破くのようなものです。非常に大だというふうにパーッとこう全部言ってて、パッと消えて、また別のことパッと持ち上げると。ついついと消えていくわけですから、そういう時の問題を追っかけていったのでは、いつまでたってもですね、本当のことはわからないんです。あぶこを抑えて消えて、そういうもんですね。けどこの聖書はですね、2000年、あるいは旧約聖書かいれば3000年も全く変わらない。不動の、まあ、山のようなものですね。ですから、こういうふうに、この世の問題を追っかけてばっかりたんでわからないので、それをもちろんですね、正しく見極める、そういうふうなこの世の問題の本質は何かっていうことを見抜くことはいつも必要なんですけども、それと別にこういうふうなですね、聖書を元にしなければ見抜くこともできないわけです。で、そういうことだけがですね、賄賂ようなお金だけが不正の富で違うわけなんです。例えばですね、普通のきちんとした会社からお金給料もらってる。どこが不正なのかと。でもその儲けてるということは実はですね、貧しい国々、アジアとかアフリカとかたくさんの国々にいっぱいのものを売り込んでですね、そうしてお金をたくさん儲けてきてるわけなんですね、日本も。 遅れた国々の森林なんかを破壊した、自然も破壊した、そして様々なそこの平和な生活ぶりが壊されていったわけです。平和な生活を普通にしている人たちのところにですね、例えばラジオを持ち込むと、そしたら壊れの分かっとって修理する業者もいないのにですね、多額のお金で買いと、でこの、まあ、何かを売り払ってでもこれを買うというふうな人がですね、1ヶ月分の給料で例えば小さな携帯のラジカチを買うとかテープ買うとか、そういう形で生活が破壊されていったわけです。まあ、そういうふうにですね、いわゆるこの遅れたとされる国々の犠牲のもとで日本やヨーロッパアメリカは栄えてきたわけなんです。そういうふうなことはですね、今もたくさんあるわけです。遅れた国々は食べるものもない、飢えてるという人たちはたくさんおるわけです。まあ、そういうことでですね、それはそういうふうなニュースはあんまりこう報道はされないだけのことで、世界でもですね、食べ物すらないという国はたくさんあるわけですね。そういうふうに考えますと、普通の立派な会社からの給料をもらっていると言ってもですね、その会社全体を考えてみたらですね、全体してみたら、なんか貧しい人たちからですね、そういうふうに労働力を収奪してくるということが起こるんですね。この特に、日本でもですね、たくさんの公害ということを起こしてきたわけですね。そして、戦時中なんかはですね、それこそ中国から韓国なんかたくさんの人を拉致同然に引っ張ってきた人をですね、一番条件の悪い暗くて有毒なガスがたくさんあって粉塵がいっぱいある炭鉱とか鉱山の中で働かせたわけです。で、病気になったら使い捨てると。そういうようなことによってですね、会社は栄えたわけです、日本の。そしてそれを兵器にも転用して侵略をしていくということになりましたが、その時でもですね、そういうふうな有名会社からお金もらった人、これは立派な仕事してるんだと。だけどその背後にはそういうふうに貧しい人たちがたくさん苦しめられてきた。これみんなそうなんですね。その特別な会社でもあると、宝石関係でもそうです。12時間労働。そういうことをしてですね、夜も日も食事時間も本当わずかだと。で、病気になったら使い捨てると。その親からですね、あらかじめお金をですね、親にあらかじめお金を払っておくと。だからずっとも逃げられないようにしておくというようなね。まあ、そんなことはきりがないんですが、たくさんそういうふうにですね、表面を見たら立派なビルの会社だけれども、背後にはたくさんの不正、弱い人たちを苦しめるという作業はいつもあるわけです。今でもそうですね。立派な会社のように見えても、それをどんどんと作る過程でお手伝い、非常に過長労働ということがあったりする、パート労働ということはたくさんあるわけですね。そういうことで、お金というものはですね、大体においてして一番人間の欲望が絡んでくるものなわけです。そういうことで、まあ、例えばほな公務員だったらですね、学校の先生なり市役所なり県庁なり、そしたらもう聞かれていないのかと。そしたらそんなことないんです。公務員を雇っているこの県とか政治というものがとっても腐敗しているわけです。いろいろいっぱいそういうことあるわけです。まあ選挙にしてもですね、お金をたくさん持っている人がやっぱり当選するとかですね、そういうふうなことでですね、いろいろな不正ということがある。だから不正の何もない、匂いのないようなお金はないわけなんです、一つも。そういうことでですね、この言ってることは、不正にまみれたお金って、そう、お金そのものはそうだと言おうとしているわけなんですね。だいたいこの世がそうなんだから、この世がですね、不正や汚れまみれとるわけなのであって、特にそういうお金っていうものは、それを欲望で欲しがるようなものなんだから、当然それまみれてる、ある意味で当たり前なんですね。で、そのことをここで、まず思っとかないといけないんです。盗んだお金とか、そんなんだことを言ってると違うんですね。お金そのものがそういうふうなものにまみれてるということを言ってるわけなんですね。そこでですね、そういうお金でですね、ここで友達を作る。友を作りなさい。で、ここでわからないのいろいろありますが、この世の子らはその前にですね、光の子らよりも賢いと言ってますよね。光の子らよりも賢い。それは この世の子らは特徴は自分のために一生懸命考えてするわけです。光の子らは神の国のためにしなければならない。するのが当然だけれども、そのやり方っていうものはまずい、十分ではないというわけですね。この世の子らが一生懸命にそうして自分のためにですね、お金でも何でもかんでも不正なことでもして、しているように、光の子らは神の国のためにいろんなことを考えて一生懸命する。それが本当だと。そのためにですね、お金も使うことができると言っているわけです。これはもう、当然そうですね。今度の命の水で、書いたこと、まだ読まれてない人も多いと思いますが、今私たちこう聖書を使っているんですね。この聖書一体誰が一番最初ですね、こういう日本語にしたんだろうかと。そんなことあんまり考えてないと思うんです。じゃあ誰がこういうふうに日本語にしたのか。ずっと遡っていったら、江戸時代の終わり頃に来たヘボンという人なんですね。ヘボンという人が一番この始めから終わりまで一貫して関わったのがそのヘボンという人だった。ヘポバーンという人ですね。本来の英語でヘッバーンですけど、当時の江戸時代の終わりの人としてはヘッバーン、ヘッバーンって言ったらヘッバーン、ヘボンと聞こえたからヘボンと言われた。そして私も子供の時から知ってたのはローマ字には二通りあって学校で教えるのと違う形があるということでしたね。例えば死というのは普通学校でこの形で教えられます。だけどもう一つ死という形があるんですね。SHI というか、通でもそう。日本学校では普通ちょっと教えられるけど、TSU と書く。こういうような書き方ですね。こちらの方、ヘボン式というのを、これはずっと昔聞いたから、子供とかしてたわけです。で、少し大きくなって、いろいろな看板とかみたいなヘボン式で書いてある。ヘボン式で、2とか言って書いてあるのが看板まずないわけです。2とか C とかですね、でこれは単にローマ字をしたの人かってそうじゃなくて最初に日本で英語和英辞書日本語をまず英語にするその時にですね日本語の読みをローマ字で書かないといけませんね。その時にヘボンがこういう書き方をしたわけです。ヨーロッパで使われるアメリカで使われているような形これが使われているわけです。こんな形ではないからですね。そう C だったらどうしてもこれなんです。日本語の C はこれだと。そういうことでこの聖書を日本語にするというのが大きな目的で、そして日本人にキリストの福音を伝えるということが最大の目的だったんです。伝えるためには日本語で聖書がなければいけないわけです。だからそのためにですね、英語と日本語、和英辞書、英和辞書を作ろうと。非常な苦心をしてですね、そうして全然水戸のところへ入り込んできたわけです。江戸時代ですからね。そしてそのヘボンという人は何かというと医者なわけなんです。医者であって、アメリカですね、非常に大きな働きをしたとしてですね、彼は飛んでいた大きな都市でも一二を争うような大きな病院長をしてですね、たくさんの人たちを。それはその前にですね、彼は結婚するときにそもそもですね、奥さんと出会ったんだけど、二人でですね、その、まあ、お父さんお母さんも立派なクリスチャンだったんですね。社会的にもしっかりした地位のある人だったけど、それを置いてですね、アジアのキリストを知らない人たちへですね、宣教師として行こうという、そういうことでですね、その奥さんに会った人と一致したわけです。それで結婚してですね、翌年にですね、その時、今だったら簡単に行きますよね。その時どうして行く航路にいたかというと、アメリカの東海岸から大西洋をずっと船で渡ってですね、からアフリカ大陸をずっと南東行ってですね、それからインド洋行って、それからアジア行って、そのものすごい長距離でやってですね、その時に台風でも出会ったらそれだけで死んでしまうわけです。そんなものすごい長距離ですからね。そういうことまでしてアジアの方へキリストを伝えようということで若いその二人がですね、一致したというのは、まあこういうふうなことは考えられないことですね。結婚によって甘いものを考えている人はたくさんおるわけです。結婚して甘い生活をしたいと。楽しい生活をしたい。これは普通です。けどその結婚した若いエネルギーをですね、 キリストの福音を伝えるために命を懸けようという一致したわけなんですね。そのような人で、中国まで行ってしてたわけですけど、その土地で子供が次々亡くなってるわけです。で、合計、5人もの子供がですね、だいぶかなり期間ですが、たった一人成長したわけです。非常に大きな苦しみとか悲しみの中でですね、そういう使命を与えられた人は、それでも進んでいったんですね。で、だけど、ここで5年中国まで行ってですね、したけど、そこで奥さんが病気になって、もうこれではどうも治らないということで、仕方なくアメリカへ帰ったんです。そしてアメリカで開業したわけです、医者。そしたらそういうふうに非常なそういう苦しみも相手乗り越えるほどの決断をできる人だから、非常にキリスト教的な、愛と思ってしたもので、いっぱいしてくれるようになった。それでその後、一旦有名な大きな病院の名医になったわけなんですけど、そこでですね、再び今度は日本が開国をしたと。1853年。開国をしたからですね、日本へ行こうと。いう気持ちが起こされたわけですね。そうしたら両親も周りの人も猛反対したわけです。そんなまだ江戸時代はキリスト教公然といったらもう閉ざられて死刑なわけですね。そんな危険な国に行ったらとてもじゃないと。そしてアメリカニューヨークにいっぱいそういうふうにですね、弱い人周りの人困ってる人多いじゃないかと。なんでそんな太平洋の彼方の遥か遠くまで行かなきゃならないかといって猛反対をする中を、この一人成長した子供をですね、まだ子供だったんだけど、それを日本へ連れてくるわけにいかないんですね。教育が不可能なわけです。英語の学校のどこもないんだから。ですから、たった一人の子供をアメリカに置いて知り合いの人に預けてですね、断腸の思いで旅立ったというわけですね。その時に有名な医者だったから、たくさんのもお金もあったわけです。それら全部伝道のために捧げるということで、みんな売却したというんですね。そういうことでですね、ヘボンは英語辞書を作り、それから日本聖書を初めて翻訳する環境を作っていったわけです。で、それからその仲間の人もまた別の人たちも来て、そして協力しながらできていったわけです。その一番最初の志はヘボンにあるんですよね。そういうことで、こんな聖書一つとってもですね、そういうふうに先人の神がいえば召した人たち、読んだ人たちによってですね、作り上げられていったわけです。で、その人たちはまさにお金をですね、お金を神の国のために自分を注ぎ出したわけです。だからヘボンはですね、日本で無数の友達ができていったわけなんです。私たちが聖書を読むと。これもある意味でヘボンのおかげでもあるんですね。ヘボンやその共同者の。そういう意味でですね、天へ帰った後でも、無数の友達を作り続けているということになるわけですね。ですね。霊的な友達を作り続けていくわけなんです。本当に良いこと、神の国のためにですね、お金を使う人は必ず何か祝福されるわけなんです。そういうことを本当は言おうとしているわけなんですよね、ここ。友達を作る。そういうふうにいろんなところにですね、霊的な友達が増えていくわけです。そしてその友達もまた互いに祈り合ってください。祈り合い、助け合うことでですね。そしてその人たちの祈りもあってですね、そういう祝福された人生を送ることができるというわけですね。これはお金の使い方でその人の信仰もわかるってこと言いますよね。お金って一番目に見えるものを買えるからです。で、この私たちの集まりもですね、こんな立派な集会、あるいは車を止められるところができたのも、これも集会の方々がですね、そういうつもりで捧げられたからです。こういうふうな土地はなかなか100万、200万で買えるものではないわけです。相当な方々、相当な資金をですね、自発的に捧げられた結果ですね、こういうふうに使うことができた。できてるんですね。そして互いに皆さんも友達になる気が増えた。狭かったらできないわけなんです。そういうことでですね。もしこういう部屋がなかったら、借りた部屋ってすることになる。借りた部屋だったらですね、例えば3秒の練習しましたと練習できないんです。2時間。歌を歌ったらいけません。会議する部屋だ。会議する部屋だからですね、歌を歌うとこじゃありませんって言われてしまう。実際にそういうことで3秒小さな声でしないとできないという野の花の文章にもあったと思いますが、そういうところは歌を歌えないところもあるんですね。会議室はそうですね。会議室を借りればそうなるんです。 から、そういうことで、この間の全校集会でも我々の集会の人が一致した賛美はとても良かったということで、また新たな友達がそこで霊的な友達ができることになったわけですよね、そういうことで。それもこうやって練習する場所があるからです。それもまた言い換えたら、多くの方々がですね、ずっと以前からこういうことを捧げられてきたからですね。そして友達が新たに増やされていくということなんです。そういうふうにですね、ここはお金というものをですね、本当に神の国のために使うということになると、不思議とですね、友達が増やされて、そして全体として神の国、永遠の住まいへと招き入れられると。そういうことが起こるんだと言おうとしたんですね。だからさっき言ったようなちょうど今度の命の水に書いてあるので、まあ、読んでいただいたら分かりますが、何でもですね、初めての人を使わすということは非常にその人たちは苦しみを経験するんですね。やっぱ苦しみがない人はですね、そういうふうな困難な誰も開いたことのないようなところに行けないわけです。だから自分の愛する子供が次々と死んでいくとかですね、この前の映画でもありましたよね。石井筆子さん。石井筆子さんっていうのはですね、まだやっぱり江戸時代の終わりに生まれて、日本で初めてヨーロッパに行った、まあ、女性。まあ、そういうことでですね、そんなに古古いたにフランス語を教えたりできるような、いわば地位の高い人だったわけれども、やはり3人の子供が次々と死んでいって、旦那さんまで死んでいった。そういうことで知的な障害者のための教育をですね、日本で初めてそういう施設を、後から結婚したですね、ご主人と一緒になってやったんですね。だけど戦争の終わりの年のですね、最後の年の非常に貧しい最中にもう死んでいったわけですよね。この世的にはほとんどあまり知られないままだったわけですけど、それが今全国に広がっているわけです。そういうふうな知的障害者の施設もですね。で、その人もですね、そういうふうに自分が稼いだお金、あった金、地、そういうものを神の国のために捧げた、神に仕えたわけですよね。そうしてたくさんの友達がですね、彼女もそうだったですね、知的障害者が、その後いろいろな人たちが、いわば友達としてですね、彼女が天に帰った後もいろんな人たちがそこにつながることになった。それがいわゆる霊的な本当の友達っていうことですよね。天に帰ったら本当に友達として出会うことになると思います。ですから自分のためにお金を使うか、もしくはですね、神の国のために使おうとするか、その大きな分かれ目なわけなんですね。ですから、まあ、普通はお金できると自分のためと、一番簡単な食べ物、まあ、高価なと1食5000円とか1万円とかいくらでもありますよね。服なんかですよ、女の服なんか。もう買ったら何万円とかいくらでもすると。そういう衣装、服、あるいは食べ物、あるいは居住、車とかですね。それいくらでもお金っていうので立派なものは買えるわけです。だけど、それをどちらに使うかということでですね。こういうふうに神様国のために使うっていうことはね、必ず不思議な祝福がある。これはもう本当にその通りなんですね。ですからお金だけじゃない。だってお金というのはですね、仕事をした結果与えられるものだから、時間とエネルギーの塊なんですね。普通は本来そうです。これは他の例えば福祉からのお金にしてもですね、誰かがそういうふうに時間を働いて、国民の誰か別の人がですね、そして、エネルギーを使って、そうした結果ですね、福祉関係とかいろんなお金にもなるわけです。だからとにかくお金ってそういうことですね。働きとエネルギー、時間の結晶したものであると。だからお金を使うということだけじゃなくて、エネルギーとか時間も同じような意味になるわけです。何かにですね、そういうこと。ですから、霊的なこと、神の国のためと大きなことなんですけれども、でも身近にある時間、あるいはお金、物、そういうものをですね、神の国のために考えてですね、工夫して、そしてそれを効果的に使うということ。この世の人たちはいっぱいいろいろ考えてしてますよね。次から次へと新しいこんな携帯電話でも何でも、いろんなものを考えてしてるわけです。 だから光の子供たちもですね、それと同じように神の国のためにですね、小さなことでも少しのお金でも物でも時間でも何か神の国のために使おうという、そういうような細かなですね、考え働きかけをここでは進めているということなんです。神に使えるためなんですね。後の方は強調しているか分かりますよね。だからこのお金とか物とかに使おうと、神の国のため使おうとしなければ、初めから大きな霊的なこととかですね、そういうふうなことを言ったってできないと思っているわけです。その小さなことってのはそういうことであるんですね。このようなことは小さなことだけど、そこにも一生懸命に私たちはですね、すると、まあ、そういうふうにこの後の方をきちんと読まないといけないんですね。本当に価値あるもの、この世のものも神様の国に使おうと、そして神に仕えてですね、するというわけです。二人の主人に仕えることはできないと、これを強調して書いてあるわけですね。まあ、そういうことで、自然にですね、そういうふうにお金なり時間なりエネルギーを神の国のために使おうとする人は自然に友達ができるわけです。これもはっきりしていることです。自分のために使おうと思っている人はですね、できたとしても壊れる、もうすぐにそういうふうな関係っていうのは壊れる、開かないものなんですね。こういうですね、ここで神に使えるという意味で富を使おうというタイプの心を持っていたら、離れた人であってもすぐに友達になると、あるいは離れたままでも友達だと。例えばこういうヘボンなんかの、あるいはこういう類人たくさんおるんですけども、その書かれたものを読むだけでも、その人となんかこの友達になるというとかあるんですね。そういう心持ちを持っている人は過去の人とも今の人とも離れた人とも何か友達ができるということなんですね。そして、そういう良き友達は永遠の住まい、神様のところにも一緒になって連れて行ってくれるというところがあるわけです。こういう私たちの集まりに来ているこういう方々もですね、何らかのために時間なりお金なり物を神様のところに使おうとしてこられた。で、自然にそこには友達になれるという関係ではあるんですね。で、他の県、いろんな家庭の事情もあって行けない方々も多いけど、他の県行っても私もですね、あちこちに行くことができますけど、それで初めて会った人とも不思議とすぐに友達になるということがありますね。で、支えられ、こちらも少しなりとも支えるということが自然にできるようになる。私はそれをできることもですね、私が教員の仕事を辞めた時も、このたくさんの人たちが支えてくださったからなんですよ。神の国のためっていうことですね。で、今回のこういう全国集会でもいろんな地域の人を声かけておくことができるのは、そういう形で私が知り合い、直接に知ったからですね。それでその人たち来れば、皆さんとまた友達が増えるということになります。そういうふうにですね、神の国のために使うとか、何か不思議とつながっていくわけなんですね。ここでそういうふうなことをですね、言っているということなんです。ですから、天に宝を積みなさいということと内容的に同じことを言おうとしているんですね。神にまず使える気持ちですると。この世のためには貯めるんじゃなくて使うよっていうことなんですね。使って何かに使おうという気持ちですると、それが天に使うというわけですね。それからもう一つですね、ここで15章との関係なんですね。これは今日のところと15章とあまりにも内容が違ってるように思うから、普通は関係ないと思われてるんです。15章の方も非常に有名だしですね、16章の方は反対にですね、ちょっとあっと驚くようなことを表面的に言うと、なんか不正の金使って友達くれとか言ってるように見えるからです。15章と16章あまりにも内容対照的ですよね。けれどもここも前から言ってる横のつながりもですね、ルカが何のためにこれとこれほど内容の違うものを並べておいたのか、 ということも、これ意味があるわけですね。これはですね、放蕩息子って何か考えてみたらわかりますね。お金を、まさにお金をですね、自分のために使い果たしたわけです。ですね、自分のために使い果たしたですね。そしてその結果、もう落ちぶれるとこまで、もう死ぬ、滅びるとこまで行ったわけです。で、このまま方向転換はまさに滅んだったわけです。死んでたわけです。でもギリギリのところで最後に立ち返った。お金を自分のために使っていく方向は滅んでいく方向だと。そういうことを言おうとしてるんですね。で、こちらの方はですね、神の国のために神に仕えてですね、富をですね、神に仕える気持ちで富をすると、この最後に強調している。あなた方は神と共に仕えられないんだと、神だけなんだと。当然、神にだけ仕えるんだということは、富もですね、神に仕えるために仕えと言ってるわけなんですね。そうしたら、様々な友達ができて、永遠の住まいと迎え入れられる。片方は自分のためにと使ってくる、滅んでいく方向だと。そういうふうにですね、この15章と16章は非常にこの対照的に置かれているわけなんですね。このはっきりしていることなんです。まずは自分の何かのために使おうと思う考え方は、やっぱりこれは滅びていく方向なんです。これも当たり前といえば当たり前なんですけどですね。まず神の国を使おうと。そこが祝福を受けるということをですね、並べることによって言っていると、そういうふうに、この2つのですね、内容というものはそういう意味で並べられてあるというわけですね。イエス様はある意味ですね、ユーモラスなとかですね、このような圧倒的なことを例え持ってですね、最後のこの紙に使えるっていうことですね、富を使う。そういうこと、こういうふうなことを言って、みんながびっくりしてこう、注目するわけですね。何を言おうとしてるのかと。それで、こういうふうにしてる。紙の国のために、それほどですね、細かく考えて上手に使いなさいと、言おうとしてるのが本当だというわけなんですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。